ジョージャックマンズポッドキャスト、今週も45分間お付き合いください。では始まります。5となったところで、人脈が尽きて出てくれる方が少なくなったので、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
人気面です。よろしくお願いします。
すいません。本当にありがとうございます。というところで。
まあ、人脈がって言ってもね、もうそんなに広い人脈でやっているラジオではないと思いますけれども。
そうですね。もうなんとか、もう毎回こう回してというかね、もうあの、毎回こう、ラジオにこう、情熱をかけてくれる相方がいるわけでもなく、やっているラジオですので、はい。もうあの、もうとりあえずね、あの、もうあの、近しいところに声をかけまくってなんとか更新してる
しね。なんとかやろう
って感じですね。そうですね。なところなんですけれどもですね、まずあの冒頭でカウントダウン5ということを宣言したのとは全く関係ありませんけれども、ちょっとまずは愚痴らせてもらうとですね、はい、あの広島カープさんがですね、10ゲーム以上つけた横浜DeNA ベイスターズですか、あークライマックスで負けちゃいまして、
そうですね、すごい負けっぷりでしたね。
いや、あの、高く食ってました。ごめんなさい。あの、優勝の瞬間の時はね、あの、あれですよ、あの、家のパソコンの、あの、あれですよ、あの、録画で、あの、録画ソフトをですね、常にまあ、起動させて、私、パソコンでテレビの録画ってしてるんですよ。
はいはい、
で、でも優勝の瞬間を逃すまいと思って、あの、スマホからですね、あの、リモートデスクトップで、
はいはいはい。
この、ですね、あの、家のパソコンを起動させて、テレビ中継をスマホで見てたっていう、はい、離れ技をしてですね、その日のパケットがなんと2ギガ超えっていう、ぐらいまで、
2ギガ超え
頑張って見てたんですけども、ただ DeNA の方は気抜けてて、そのタイムラインで来て、広島破れるって聞いて、いやーってなりましたね。
まあ全く予想してなかったわけではないんですけれども、あの、リーグ戦で唯一負け越した、広島が負け越したのが DeNA でしたからね。だって実際、何でした、巨人と阪神相手で貯金15作ったんでしたっけ、確か広島。で、DeNA には1個負け越してるはずなんで、そうなる可能性もあるかなぐらいには、まあちょこっとは思ってましたけど、よもやの4連敗ですからね。誰もがびっくりしましたよ。
うわーってなりましたね。なんかあの、アメリカとかでも似たようなね、プレイオフのやつやってたみたいなんですけど、ほぼほぼね、優勝したところが出てきて、なんかあの、世界的にもなかなか珍しいケースっていう、想像されて、もうなんか。
もともとその、アメリカっていうのはプレイオフっていう制度ではなくて、ね、アメリカンリーグとナショナルリーグの2つがあるんですけど、そもそもが広くてツアーが組めないので、東、西、真ん中の3つのリーグにアメリカ、ナショナル両方分かれてるんですよ。だからその段階でリーグが6つあるんですよね。6つリーグがあって、6チームでトーナメントをやると不公平なので、アリーグの2位の中で最も勝率の高かったチームと、ナショナルリーグの最も勝率の高 なチーム。
うん、
まあ、これがそれぞれワイルドカードっていう形で選ばれて、8チームずつのトーナメント。まあ、正しくは4チームのトーナメントやって、ア・リーグなリーグの優勝を決めて、ワールドシリーズっていう形でやるので、あれは別に、CS ではないです。正しく。
ああ、じゃあ CS は日本オリジナル。
だって3位なんまあ、救済システムですけどね、確かに。
まあね、まあ、わかるよ、わかるよ。いろいろわかるし、うちもずっと広島が低迷してたから、あの CS でワンチャン、CS でワンチャンでずっと、
ね、
思ってたからさ、うん。ワンチャンものにした、横浜さんのことをさ、そんなに言いたかないんだけど、言わせてくれよって感じですね。
いや、でもね、実際広島だって一勝アドバンテージがあって首位取ったで。で、第2戦目すごかったですよ。3-0 かなんかで勝ってて、雨天コールドですからね、5回で。これでもう2勝アドバンテージですよ。逆にそれ以外全部負けてるってどういうことですかって感じですけどね。なんぼ勢いがあるって言ったって限度があるでしょうとは思いましたよ、正直なところ。
いやー、もうなんか、ねえ、って感じでしたね。もう。
ああ、ちょっとびっくりしましたね。いずれにしても。
まあ、あれですね。ちょっと取りだめ系ラジオでなんで今更この話をと皆さん思いになるかもしれませんけども、やっぱり、ログとして残しておきたいんで、ここは一つぐちっときました。
これは2017年 の、スポーツ界の中でも割と、大きなニュースだったと思います。何せ去年ね、流行語大賞を取ってますから。
流行語大賞。今年は取れないかな。
まあ、無理だと思うんですけどね。
別に横浜でも名言別に出てないですからね。
出てないですね。ラミちゃん、ペットカーでは取れないと思う
ん
ですよ。
ラミちゃん、いたな。無理ですね。
まあ、すでに20戦ぐらい上がってましたよね。トーラブと、刀剣乱舞でしたっけか、あれと、獣フレンズがアニメ枠で確か入ってたと思いましたけど。このハゲは入ってないですね。
このハゲ入ってない。
このハゲ入ってないです。違うだろうなってたら、なんかあれはね、もう見えない力が働いたんだろうなっていうことを容易に想像させますよね。
まあ、あの辺もちょっとね、もう微妙微妙っていうか、まあ、あの議員さんにはなれませんでしたけどね、あの人も。
ああ、議員さん落ちて普通の人になってますからね。いいんじゃないですか、普通に主婦をしてくれてれば。
まあまあまあ、あの辺はまあ、ちょっと、散々政治の話をして、アクセス数を落としたんで、その辺はもう置いときましょう。
4週ぐらいやってました
。4週ぐらいやってね。まあでもアクセスは上がりませんと。本当に上がんないなと思って。いやいやいや、なのでですね、今度、これからですね、ちょっとキャッチーな話をしていこうかなと思ってですね、最近してなかったちょっとですね、鬼面師をお呼びしたのは、他でもなくて、アニメの話したいなと思いまして。
思わずうなってしまいましたけど、
まあとりあえずですね、まあ前期といいますかこの秋アニメになるんですかね、ここのところで、完走できたものは何本かありますかね。
ちなみに秋アニメっていうか今現在完走、秋のアニメですか、それとも夏のアニメですか。
夏アニメですね。夏
アニメですと私は 1,2,3,4,5本は完走してます
ね。あ、偉いですね。
ちなみにその5本の中の1本は獣フレンズです。なんで獣フレンズなのお前っていう声が聞こえてきそうですけれども、獣フレンズって今年2017年の1月から3月にやったいわゆる冬アニメなんですけども、なんといっても私、全くノーマークでしたから、録画なんかしてるわけはないですよね。
いやー、でも NHK で再放送とかしてましたからね。
そしたらもう仙台をやってくださいね、仙台放送が。
うん、
仙台放送が、火、水、木って3話ずつを4週間やってくれたんですね。変な編成でしたよ。すっごい変な編成で6月にやってくれまして。で、それを僕が見たのが7月だったんで、ね。僕の中の獣フレンズは夏アニメ。
夏アニメ、つい
に。
いやいやいや、その後お家騒動が、角川さんだから勃発しましたけれども。
いやー、びっくりしましたね、あれに関しては。まあ、でもね、今年本当に、まあ、あれに関してはちょっとね、ものすごい、政治的なというか、会社的なというか、そういうものも出てくるので、ちょっと現時点でまだ解決をしていないので、あれについてすごくコメントが難しいところではあるんですけど、ね、一個だけね、なるほど、で、今年、 監督騒動があった中で、うん、一個勉強だったのがありますね。
あ、なんでしょう。
あの、キャラクター IP っていう。
ほう。
いわゆるその知的財産、IP は、インテレクチュアルプロパティの略らしいんですけども。
ああ、IP アドレスとかじゃないんですね。
IP アドレス。まあ似たようなもんなのかもしれませんけど、要は知的財産の略らしいんですよ。だから自社の IP を活用して、要は任天堂が自社 IP を活用してスマホにマリオを通る、そういうような感じの使い方に多分なるんだと思うんですね。僕も最近覚えたんで、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、
はいはい、
このね、キャラクター IP っていうのが、一般的になったというか、問題になったというか、それはね、すごく面白いなと思ってましたね。って言いますのも、その、まあ、獣フレンズは当然、吉崎美音さんでしたか、ケロロ軍曹さんの方がキャラクターの原案をされてて、角川が真似出して、で、制作会社の方が別途アニメの方を作るんですけど、要はその、例えばね、このラジオを聞いてる方で疑問に思った方がいるかもしれないですけど、獣フレンズが流行って、コンビニで、お菓子を買うと何かプレゼントみたいなの企画やってたと思うんですよ。ファミマかどっかだと。それに出てるポップって全部原作の絵なんですよね。だから、あれは、その、制作会社の方じゃなくて、あくまで角川側で囲っている方のキャラクター財、知的財産。
はいはいはい、はい。
で、やってる商売ですよ。
あの、ガクガクの指示の方でやってるわけですね。
いや、逆。吉崎さんの原画の方で
やってる。あ、原画の方でやってる人。
なるほど。なんかコマ数少なそうに見えるあのアニメの方がその制作会社の方のキャラクターですから、はいはい、それを元に作ったキャラクターっていう形になるんで、それがだからちょっと分かれてる。だから、アニメの方を見慣れてると、原作絵というか原画のキャラクターがちょっと違和感を感じる。でも、その違和感を感じるグッズしか今のところ出ないんですよね。
出せないと。
出せない。なんかいろいろ揉めてるところもありますんで。だから、すごく勉強になった。だから、カンコレのアニメがすごい大炸裂しましたけど、悪い意味で。
はい。
その時も、なんでこんないっぱいキャラクター出すんだ、しかも最終話にまでキャラクター、新規のキャラクター出してどうするんだって、みんな思いましたけど、あれはあれでなんかアニメ版のキャラクターとして活用するので、いっぱい出した方がいいっていう話らしいんですよ。
なるほどね。
僕はこれただまあ、ネットに転がった話をいろいろちょっとつまんだだけなんで、もしかしたら本当のところは間違ってるのかもしれないですけど、確かに角川が出すグッズっつったらアニメカンコレのグッズですからね。あとはまあ、その辺に並んでたの同人グッズとかが多いですからあれですけれども、原画の方のキャラクター使ってっていうのはあんまりないですからね。
あの最初のやぼったいあの女の子は出れないってことですね。
やぼったいの本当に原作ゲームの方は本当にやぼったいの、でもう4年間頑張ってます。
頑張ってるけど。
だからなるほど、そういうものがあるのかと思って。だから、確かにガンマの頃も、高橋留美子の書いたグッズってほとんどなかったなって今更ながらに思った次第なんですよね。
まあ、よくも悪くもあのアニメの方ですね。
そうですね、アニメートでカセットレーベルとかを買うと大体アニメの方に下敷きとか。
頭の髪の毛が、ピンクというか赤み。
赤みがかってる女ラマの。
女ラマ。
すっげえでっけえ。
そうですね。
大体あの絵が多かったですよね、やっぱりね。
なるほど。
その辺もなるほど。今にして考えると、ああ、なるほど、と思って。版権は使ってるんで、当然。まあ、版権の管理はかかるでしょうけど、お金の流れがちょっと若干、その他の部分に違うっていうのが、なるほど、と思って、すごく勉強になりましたね。
確かに今、スパロボとかでもマジンガー出てきますけど、OVA の新作マジンガーの方でやるから、昔のね、石丸さんとかの声の方じゃもうないですからね。
もう違いますかね。あっちじゃないですかね。なんかやたらとシェイプされてる。
シェイプ。
ね、新マジンガーになっちゃってますからね。
そう。乗ってる人ももうだいぶ違ってきます。声優さんも変わってますからね。
まあ、その辺は多分割と僕調べてないんであれですけどね。だから昔に例えば SD ガンダムとかっていうのがあって、ああいうのの頃から多分そういうのがきっとあったんだろうなっ 今更ながらに思った次第ですよ、
うん。富野さんにお金払わない方向で、みたいな。
そう。
うん。
まあ、逆にそれはどっちがどうなのかっていうのはもちろんわかりませんし、言ってることが正しいのかもわかりませんけども、なんかそういう部分で、まあ、
うん、
少なくとも、獣フレンズ2期やる方向で話は動いてますけど、
うん、
そこの落としどころが決まらない限りは、
うん、
多分うまくできないでしょうね。だって、元々が 3DCG キャラクターですからね。
そうですね、うん。
だからあれをアニメで逆にやれって言ったらやれないですし、ヤオヨロズさんでしたっけか、制作。
そうですね、
うん。あれのやってることをうちがやるっつっても無理ですよっていう話に当然なってきましたからね。
うん、いや、だって10人ぐらいで作ってるでしょ、あれすごいなと思いました。
なんか、とんでもねえらしいですよ、体制作体制的には。
そうですよね、もう。だから、ものすごい利益率だったんじゃないかなと思って。
どうでしょうね、
最初の。仕事環境とか大丈夫かなと思いましたけど。
いや、だからその辺はね、今年一番なんかためになったなと思ってね。
うん。でも、まあ、あれ、別に普通に見てて、そんなにね、悪いとか違和感とか、ひどいなとか思いませんでしたけどね、うちは。
まあ正直、うん、1話だけ見ると5分切りのアニメではありましたけどね。だるい感じでずっと続いていくのかなと。もうあれの進行中は1話の最後ら辺から2話の冒頭にかけてぐらいだと思うんで。なんかこれ、ほのぼのした風に見せかけて、これやばくねっていう。
その
やばくねまで見ないと、もうすぐ切れちゃうんですけどね。切られちゃう。
そう。あ、なんか前編を通じて不穏な空気を感じて。
そう。だからネットでもあれ流行り出したの確か4話、5話ぐらいまで行ってからじゃないですかね。
うちも1話から見てなかったですもん。なんか評判ちょっと聞いて、なんかちょっとこれはやばいんじゃないかっていう話があって、やっぱりその、思わせぶりにね、エンディングが廃墟の絵でずっと流れてるとかね、あって、あーと思って。
うん、3話か4話でトキさんが出てきたあたりから多分加速的に。
うん、
伸びてって、それが広まったのが5話、6話やる頃じゃなかったかなと思うんですけどね。まあでも、まあ正直、間違いなく2017年で語る上では、
うん、
まあ派遣と呼んでふさわしい一つ。
すごいですね。
であったと思いますよ。
たまにそういう。
再生数ってすごかったらしいですか、
うん、たまにこういう化け物みたいなのが出るから、まだまだ日本のアニメも捨てたもんじゃないなと思いますね。
やっぱ、うん、あるんですね。やり方ですよね。
うん、
でも結局、あれなんですよね、そういうのが出てくると、
うん、
大体真似て下手を打つというか、ね、マドカマギが出た後、なんぼ打つになるような魔法少女出てきましただって。
いやー、今魔法少女、打つにならない魔法少女がないですからね。
むしろね。
うん、明るく終わらすんじゃないですね。
なんか仲間で頑張れよ的な感じになれよって思うと、なんか大体不穏な感じになってくるじゃない。うん、
だいたい、まあ、仲間同士で戦ってもいいんですけどね、大魔法闘技みたいに、スカッとしてくれればいいですよ。
あれ、スカッとするかな。
いやー、だって1話冒頭からあれですからね、ですね、いきなり魔法は封じられますからね。
あれ、大魔法峠ってあれですよね、サブミッションの人ですよね。
サブミッションの方ですね。
そうですよね、合ってますよね。
田中プニエさんの方ですね。
ああ、よかったよかった、
うん。合ってますよ、大魔法峠。
だってリリカルトカレフ、キムゼムオールですからね。サラマンダーのゲームスタートした時だってデストロイゼムオールなのに。
デストロイゼムオール
魔法少女、キルゼムオールですか、
キルゼムオール。
すべてぶち壊せどころか、皆殺しだって言ってるんですから、たまたまじゃないですよね。
そうですよ、もう、素晴らしいですよ。もう、あえてライバルなんてあれですからね、魔法を防いだ上で、指にこう手錠をかけて、これで勝てるっつって。
セブミッション封じだっつってね。
やってましたけどね。そしたら、カプエラで負けてましたけどね。
じゃあ、それが、魔法少女として、
うん。
魔法少女として、じゃあそれが、いいものであったかと言われると、もう大変あれは当時、
うん、
いやーっていう空気にしかならなかったと思うんですけどね。
いやー、プニエさん、いやーでもいいじゃないですか。あれ、関節を外せる相手に対してヘッドロックを決めるという。ヘッドロックなんか通用しないって言ったら、頭蓋のこの、あれですよ、接合部を外すのが究極の技な、関節技よ、つってガキコンつって。
もうバキのオロチドッポがね、 ね、あの手首から先が、うん、あのスポーツカレッとは違うって言われてるようなもん
です。そうですね。
もう、ガッとやったらもう頭蓋割れて、もう目とかから血出ますからね。
いや、
そんな魔法少女は嫌だ。
いや、いや、まあ確かにね、まあそれ言えば、あの、今期やってるあの、結城優菜さんもその系統ですからね。うん、
ゆはね、僕は頑張って今一気を見てます。
一気見てます。いや
一気を今頑張って。
うん。で、まああの、二期のネタバレすると、一期で出てきた子が、二名ほど出てますね。
うん。なんかそうらしいですね。
うん。
僕も、その一期を撮ったのは1年くらい前で、
ね、
2話くらい見て放置してたんですけどね。
うん。
うん。二期をやるんであれば、じゃあ見るかって言って、今8話か9話くらいまで進んでますけど、
うん。
うん、途中でね、なんか平和になりましたって言った後の回で、うん、日常回で、うん、これもう切ってもいいのかなと思ったけど、多分違うんだろうなと思って。
ああ、そのあたりですか、
うん。もう少し見てたら、ものすごい不穏な空気になってきましたね。
例によって不穏な形ですけど、あれ、どうなんですかね、四国のご当地アニメって言っていいんですかね、あれは。
ご当地っていうのはもうちょっとこう、ね、
うん
ノンストレスなものでいいんじゃないですか、
うん、瀬戸大橋出てきます一応。
まあ、瀬戸大橋は出てくるかもしれないですけどね。うん、いやー、どうだろう、厳しいな。
明石海峡大橋ではなかったはず。
うん、明石海峡大橋ですともうキングジョーが出てきますね。大変ですから。
大変ですから。いや、そのあたりですかね。まあ、見たの、うん。とりあえずその他はありますかね。まあ、完走できたのは。
完走できたの自体はもちろん本数はぼちぼちありますけれども、うん、ただ今年はとにかく僕の見る目が本当にないというか、
うん、
なんかね、あの、これ見るよって言ってなんか、あーっていう感じになってくることが多かったですね。
あ
だから、おすすめっていう、だから、キモノフレンズもだから、クリアアニメとか見てなかったですし、
うんうん、
そのくせ、このスバ2とか感想しますからね。
あまあまあまあ、あれはいろいろありますけど、普通に、まあ普通っていうか、まあまあ面白いぐらいですからね。うん、
まあ、クオリティ程度の、アニメのクオリティ程度の面白さはありましたよ。
うちの中であれの、すごいクライマックスだったのはあれでしたね、リゼロってアニメがあったじゃないですか。ゼロから始める異世界生活っていう。はい、まあ、同じく、主人公がクズニートで異世界に転生して、まあ、なんとかやりましょうっていうところのアニメなんですけど、作者二人がなんかの企画で、リゼロの人と、このスバの人とが、ですね、対談した時にですね、本当にこの、血を吐くほど設定頑張って作って、やったんだっつって、すごい推してたんだけど、このスバの人は、いや、特に考えずにやってますね、みたいなこと言ってて、そこはめっちゃ面白かったですね。
このスバはどっちかというとギャグに近いものがありますからね。
いやもうリゼロの人はもうなんか、すごい、なんかタイムリープものなんですね、もう結局。
あ、そうなんですか。
うん。ですね、主人公が唯一持ってる特殊能力が、死んだら少し時間が戻るなんですよ。だからセーブポイントみたいなのがあって、そこまで戻りますよと。それだけなんですよ。
あれですね、ネギマの続編の悠久ホルダーにそんなキャラクターが確かいましたね。
うん、たった、死ぬ時って本当に死ぬぐらいきついんですよ。だから本当に死の苦しみを味わったら戻れるんですよ。
あー、なるほどね。
うん、それがね、きついんだわ、みたいな話で。でも夜寝て朝起きたら戻ってたみたいな謎の展開もあるんですよ。
え、
死んだの俺っつって。だからどこで死んだかがわかんないみたいな。
ああ、死んだ理由もわかんない。
理由もわかんないと。うん。
それは厳しいですね。
でもその日に死ぬっていうのがね、何回か繰り返すっていうやつがありましたけどね。うん、そんな感じのアニメでしたんで。まあなかなか異世界に転生して、なんか、無双して女の子にモテモテっていうので、みんな異世界スマホでしたっけ？あれはなかなかすごいらしいですね。
異世界スマホはなんか、いい評判を一個も聞かないままでしたね。
うん、 なんかあの、本当なんだろうね、あの、時計仕掛けのオレンジの拷問に使えるとかいう、そういう話になりましたけどね。なんかあの、あれはなんかあの、まあ要は殺人犯みたいな人、その暴力的な衝動を、あの、無理やりこう24時間見せつけて、しかもあの、薬で、あの、時間感覚を狂わせて、何百年ぐらいそういう映像を見せられて、あの、廃人になったら外に出て、その、前に暴力、もう暴力とかすごい嫌悪するような、性格にさせられてた主人公に対してその暴力で被害を受けた人の復讐にあってボコボコにされるっていう話でしたけどね。
ひどい話ですね。
うん。なんかそういう、それを彷彿とさせる感じですよ。うわーっつって。
いやーなんかあれは、うん。うん、正直いいという話を見なかったですし、あと、うん、別に、うん、見なくてもいいやと思いましたし。
うん。いやーあれはね。
ただ、やっぱり今年はちょっとね、うん、やっぱり、あんまりそこまで、なんだろう、前評判がある、うん、あるとか、うん、高かったとか、そういったのも正直あまり聞かなかった。
うん、
ですからね、
うん、
僕の知り合いなんかも、夏は2本見ますっつって、2本とも初回取り逃したんで、今期何も見ません、終わりっつって。そんなんで、もうそんなになっちゃったんだね、みたいな。
いや、まぁ、あの、別にアニメは見なくてもいいんですからね、義務で見て出したらも
う辛いだけですから、ね。いいんですけどね、確かにでもね、昔に比べるとそこまで頑張って追わなくていいかなっていうようなのが増えてきてるのもちょっと事実ですね。
うん、じゃあ、あとは、あれですね、あの、メイドインアビス面白かったですね。うん。
ああ、アビスも見てないですね。なんかアビスは見た人はね、
うん、
すごくね、進めてきますね、うん。あれは面白かった。ちょっと、残酷な表現があるっていう話は聞いてますけども。
いや、あれですよ、あの、お歌と絵柄でね、全力で騙し、まあ、言ってますからね。あれは好感持てます ね。うん。あれで誘い込んだ人を全員ドンクで殴って殺してるような感じがあります。
すごいですね、うん、もう。そういうような入りがやっぱ多いんですかね。
多いっていうか、うん。うん、だってあの、オープニングエンディングで全力で騙しに行ってきてますからね。もう
ああ、いいですね。
うん、素晴らしかったですよ。本当に。あ、これで行くのかなみたいな。あの、ボーイミーツガールな感じで、こう、ポップでこう、可愛い感じで行くのかなと思ったら、あの、全力で殴り倒してきましたね。すご
く。ああ、いいですね。全力で殴り倒すっていうと、もう、ここ数年だと、学校暮らしがすごかったですけどね。
学校暮らしも相当あれ
です、ね。一話の最後がもうみんなドン引きしたっていう。
そうですね、あれ実。あれでゾンビモノっていうのはね。あ、でもそろそろ終わったんじゃなかったかな、学校暮らし。違ったかな。
いや、学校暮らしは今休載してたはずですね。
あ、そうでしたか。
夏場に一回雑誌の連載の方が休載になってるはずですね。
うん、
続きはすごい気になってるんですけど、実際ちょっと進んでないっていうのが実情としてあったんで、だから2期もちょっと作れそうにないんですよね。学校出た後の話がそんなに長くストックがないので。
うん、
やると多分5話ぐらいで終わりますよね。
まあ、でもね、なんかあの、爆死したというあの、進撃の巨人の第2シーズンですけど、一応第3シーズンはもう決定してるみたいなんでね。うん、
一番どうでもいいところで話止まってない、うん、進撃は。
いや、まあまあ、面白くなるよぐらいなんだけどね。
最初に聞いた時点で、うん、このタイミングであそこから始まっても別に、
うん、
面白いシーンってなくねっていうところから始まって、
うん、
まあ、ほぼほぼ案の定な感じでしたよね。
一番、うん、あの、よく行くあの、スーパー銭湯とあと、前通ってた歯医者さんに進撃の巨人が全部あったんで、そこで全部保管してましたけどね。
ああ、素晴らしい。
うん、あれで、でも漫画読めばもうだいぶ満足しちゃって別に見なくていいかなって感じになりますけど。
まあ漫画読んでしまうと別にね、うん、そこまで、結局、あの、なんつうんでしょうね、
うん、
進撃始まった当初っていうのは、うん、立体機能とかの映像がものすごくて、それまで見たことないような映像だったんで、
うん、
それでみんなすごいすごいっていう感じで見てたんですけども、
うん、
結局あの、お話そのものに重点を、
うんうん
置いているのがもう最近の展開なので、そうなってくると別にこれアニメじゃなくていいんじゃねっていう感じにしちゃいますよね。
そうですね、確かに。まあでもだからそれだから実写が出たんですよ。
その実写はどうだったんですか。
実写はいやあのなんだろうねあの。個人的には面白かったんだけどね、あれみんなバカにするけど。うん、
あ、そうなんですか、実写版。
うん、実写版。だってあれ、実写版みんなバカにしてるけど、前後編合わせたら普通にガルパンを倒してるんですよ、あれ。
マジで？
マジマジマジ。
すごいですね。ガルパンなんかまだ放送、あの、劇場で公開してますけど。
そうそうそう。あの、攻撃
してる。ですよ、あのアニメ。
だからあの、どっちかな、前編だけだったら確か倒してるはず。前後編合わせたら、あの、ダブルスコアみたいな、そういう話ですよ、あれ。
すごいですね。うん。ガルパンも確か28億ぐらいって言われてる
ん
です
け
ど、ね。
うん。
あれを倒せるのは大したもんですね。
うん。もっと言ってるはず、あれは。うん。
ああ、そしたらあれですね、もう実写版評価の敵じゃないですね、じゃあね。
うん、そうですよ。ジョジョの敵でもないはず、確か。
ジョジョの敵でもないですね。
そうそうそう。
すごいですね。うん、へぇ、何が、うん、でもあの程度は何が基準となって売れるのかが全くわからないですよ、あの実写化のやつっていうのは。
三浦春馬くんじゃないですか。
ああ、そっちね。
うん、そっち。うん、うちの奥さんだって見に行こうとして止めたんですもん。やばいと。いや、俺は見たいけどやばいよって。
うん、まあ、でも、ああいうのってなんとなくなんですけど、あの、映像を見て、いけそうかな、どうかなっていうのは、ある程度判断つくじゃないですか。
まあでも、世の中にあの、役者さんだけで見に行っちゃうね、あの、つわものがいりますから。うん。役者、もうこの子ですと出てたらもう見に行くと。見るしか
ね。それはまだその意味には達してないですもんね。だからアニメ見ますよって言ってもなんか、うん、声優さんが出ますよって言われても別に見ないですし。
あ、でもうちあの、ゆうきあおいちゃん出てるのは大体見れます。
えらいな。
うん。ゆうきあおいちゃんすごいよ。だってあの、仮面ライダーファイツのさ、あの、今一人一人の胸の中って泣いてる女の子いるじゃないですか。
うん。
あれが結城葵ちゃんですよ。
マジ
マジマジ。
へぇー。すごいですね。
すごい。だから芸歴長いんですよ、あの人。子役からやってるから。
うん、でもなんだかんだ言って声優さんとかもう、あの、子役とかから入ってる人って割といるっすよね。うん、割といるかは微妙ですけど、
あの、
うん、そういう風に育ってきた人たちっていうのももちろんいますよね。
そう、落合の息子とかもそうだしね。
落合の息子はちょっと違うんじゃねえか。子役か、そう。子役ではねえんじゃねえか。
うん。
もうね、今度なんか主演されるんでした
っけ。そう。頑張ってるよ、かなり。
頑張ってますよね。
頑張ってますよ。
本当、野球に進まなくてよかったねと思いますよね。
いや、確かね、あの、進んだんだけど、いじめとかで再起不能にされたんだよ、あれ。
確かなんか、うん、あれですよね、信子夫人とかがすごい当時怒ったっていうのはよく覚えてますよね。
そう。あれでね、それであの、進めなくなったんでっていうのがあって、それで責任感じて子供の面倒は全て見るみたいなことを落合が言ってたんだよね。
うん。なるほど、なるほど、うん。
でも最近なんか結構心温まりますよ。なんもあの、しがらみもなく野球を見に来ましたって、あの、落合と、あのね。
ああ、そうですね。二人で。いましたね。
で、だらっと見て、こういうの、こういう感じだったんだな、みたいな感じで、落合見てるの見て、ね、だいぶ年取ったけど、なんかいい感じになったなって、ノムさんよりもいい感じのラストかな、みたいな感じだったんですけどね。
実際、張本とかが今球場行ったら、なんだてめえ何しに来たってすっげえ怒鳴られそうですしね。
うん。やっぱり
かこうや、
もういい、あの、勝つはいい。
だからこう、なんつうのね、やっぱりそこそこ、うん、なんか悪いイメージをマスコミに勝手につけられちゃったっていう人もいるとは思うんですよね、エモヤンとか。
うん、
だからそういう人たちっていうのは野球を のんびり見るっていうことも多分もう許されないだろうなとか、いろんなことを思いますよね。
あ、確かになぁ、まあでも。あの辺はもう一掃していいんじゃないですか。もう一郎、まああの松井とかね、あの辺がこう出てきて、もうあの辺一掃していいと思いますよ。うん。
でもまあ松井とかはなんかね、日本球界戻る気なさそうですし、
ね。ないね、絶対ないね。
一郎選手あたりは絶対日本で引退してほしいなと思ってるんですけどね、僕は。
でもやっぱ最、なんか、のインタビューで言ったけど、日本に戻ったら絶対あの巨人以外考えられないって言ってて、なんかなって思った時
は。ああ、それはなんかなですね。
なんかな。うん。だから日本でプレーするんだったら巨人以外は考えられないみたいなインタビューを見た、読んだ気がある。
そうです
ね。その見出しだけだから内容読んでないけどね。
ああ、内容は読んでない。
うんうん。
いや、だから、やっぱり日本人的には黒田みたいなやめ方がやっぱり理想だと思ってるので。
あれは、もう伝説だし、もう多分あの、広島の教科書載ってるらしいですからね。
すごいですね。
なんか、
うん、そういう感じになっていただきたいです
ね。そう、教育の私物化ってもういいだけですよ。もう歴史改変。
確かにね。うん、さて、アニメの話に戻るんですけど。
はい。
うん、戻ったところで特にこちらからですね、うん、これはすごく面白かったっていうような、
うん、
おすすめするものがあまりないので、大変こう、首をかしげながら自分のログをちょっと読み返してるところなんですよね。
うん。いや、まあでもうちもあれですね、なんだかんだ言ったら不穏なものがあるか、戦ってるか、死人が出るかのやつしか見ないですからね。
一時仕事に疲れた時はなんかいわゆる緩い系とか癒し系とかそんなのばっかり見てた気がするんですけど、
うん、
そういうのばっかり増えすぎて、うん、お前らちゃんとやれって思うようになってきました、ね、それはそれで反面教師的なものになってしまったのかな。
仕事しようよっていう感じ。
そうそうそうそう、うん、だからワーキングの作者が書いたら公務員の、
うん、ああなんかサーバントなんてらってのありましたね、うん、
あれが本当にね、仕事しろよってただ思うだけだったので、
うん、
なんかね、いや、ゆるいとかそういう意味じゃないんだよって、うん、仕事はしろよって、やっぱり社会人だと思っちゃうんで。
なんだったっけな、ゲーム部でなんかごたごたするのゲーマーズでしたっけ？
ゲーマーズです、
ね。うん。あれ見たけど、ダメでしたね、僕は。
まずね、
うん、
ゲーマーズに関して、あえて一言で言わせてもらいたいんですけど、ゲームしろ。
うん、
ゲームしないんだな。
ゲームしないね、あいつら。
ゲーム全くせずに、ただ男女の色恋だと三角関係、互角関係の話ばっかりを繰り返している。
うん、
なんか、リア充イチャイチャラブコメでしたよ、あれ。単なる。
ゲームしませんでしたね、ほんと。なんか、うん、UFO キャッチしてるぐらいかな、
うん。あれにゲームが絡んでくるんだったら、もうちょっと、ね、うん、いいかなと思った。ただ、そういうゲーマーズっていう名前だけでね、まあ、まんまとこっちが騙されてしまったっていうだけなんですけれども。うん、
絶対せめてゲーセンでゲームして格ゲーでライバル関係ぐらいになってくれよみたいな感じですよね。
で、それはね、でもうちの勝手な思い込みですからね、うん、そういうタイトルつけたからって別にゲームやるなんて一言も言ってないって言われちゃったらおしまいですから。
そうですよ。だから画面に映ってないところでものすごいやってますよって言われたらもうそれまでですからね。
それまで、それまで、ね、実は全国、家でやってるネットのスト5だったら全国ランカーですよとかそういうこと言われるかもしれませんから。
そういうことを言われたらもう、ぐぬぬっとしか言いようがない。
でも、まあ、そういうことが一切こう表に出てこなかったっていうだけの話ですからね。
うん、色恋だっただけだったらなんかもういやーっていらんわーっつって、なんだろうね、色恋だったら感じさせない程度がちょうどいいんだろうなと思って、うちの温度感としては
、うん、あ、難しいところですね。でも、うん、まあそういうのが絡んだ方がまあいいのかなっていう感じもしますし、
うん、
まあ、逆にそういうのが嫌だっていう人も当然中にはいるでしょうし。
なんかね、もう、どうかなって感じですね。
まあ、ハーレムもの的なものも一通り、なんか落ち着いたところもありますしね。
うん、まあ、ね、まあ、こっからが、あれですね、デスゲームですね、本当に。なんか、あれですね、なんかちょろっと記事で見たけど、なんか、屍鬼かなんかが、なんか、記録的に売れなかったらしいですね。DVD 出して。100枚とかそういうレベルで。
100枚ってすごいですね。
すごいよ。全国レースのあれで100っていう字が見えるって。すげえと。
へー、すごいですね。
いや、これは、つって。なぜか中国で話題になってましたけどね。
中国で話題だったんですか？
中国でなんか恐ろしく記録的なセールスをしたアニメがあるらしい。100って。
でも本当に、一昔前、二昔ぐらい前になるんですかね、アニメ業界的には。うん、まあアニメのその採算を合わせるために、DVD を売れなきゃいけない。で、その採算分岐点っていうので、もう学びラインっていうのが、本当に言われた時代があったんですけど、うん、全巻平均で2000数百枚ぐらいですよね、確か。
うん、
2000数百枚って当時は、やっぱり、ね、相当低かったんですよ。
うん、
やっぱ業界全体でまだ DVD が売れた時期なので、
まだ配信サービスとかもなかった時期でしょ。うん、
そうなんですよ。配信サービスとか全然やってないですし、うん、で、ブルーレイになった頃からなんですよね。結局 DVD で買ったものが、またブルーレイで出るんですよ。
よくある話ですね。
よくある話。 よくありましたけど。
そうですね、はい。
LD はアナログで、うん、DVD はデジタルだったんで、うん、その映像の綺麗さと、うん、あとスペースね、場所の関係、はい、うん、これはもう革命的だったわけですよ、ね、
うん。
だからDVD からブルーレイっていうのは、うん、確かに綺麗にはなりますし、音も良くなるんですけど、
うん、
なんか、どっちみちデジタルだし、
うん、
いや、そこまで絵綺麗になっても昔のアニメ、手書きだしってやっぱ思っちゃうところがあるわけですよ。
そうだよな、別に。結局、なんだろうね、ソフト買うよりもなんか配信で満足しちゃうからね、もう。
あと、ブルーレイやっぱ高いんですよね。DVD よりも平均して2000円ぐらい高いじゃないですか。
うちもそれ言えばブルーレイプレイヤーを持ってない。
うん、
うん。
ブルーレイのプレイヤー持ってない
持ってない。
すごいな。
うん、うちない。
すごくはないか。考えてみれば、うちもブルーレイヤーのプレイヤーって1台だけですもんね、考えてみる。
PS3 とかそんなレベル。
いやいや、普通にハードディスクレコード持ってますけど。
うん、
ああ、確かに、でも言われてみればそうですね。そこまで画質にこだわらなければ。
まあでも、今そんな超美麗ソフトとかね、別に見て、ああ、映像がすげえ感動だ、みたいなのは。家で見る作品ってそんなないですからね。
あと、あれですね、昔はやっぱりその、うん、なんつうんだろう、ボックスとかを持ってるのって、
うん、
ちょっとした優越感っていうか満足できる部分があったんですけど、
うん、
今って2話ずつ入ってるのが7巻とかで出されてもさ、
うん、
もう邪魔じゃんってしか思わないですよね。
ねえ、確かにね、うちもコンバトラー V とか持ってますよね、LD ボックスと。
そうですよね。
うん、
でもあれってほら、最低でも1年分入ってるじゃないですか。
ええー。
だから今ってもう毎月出て1回で2話でしょ、
うん、
だからもう7話まで全部買った人には、
うん、
全話入ってる DVD プレゼントとかやってほしいんですよね。
ああ
。投資で見たいの、僕は。
ああ、そうだね。
1年分入ってないんですよ。
それこそブルーレイで全話入ってるみたいなパターンね。
そうそうそう。だから、ね、去年やった、今、名前が出て、僕だけがいない街だった。
うん。
あれがボックス上下間で、
うん、
月売りじゃなくてボックスの上下確か出たんですけど、
ええ、
あれ確かね、上巻と下巻でそれぞれ、
うん、
8話分、7話分かなんかで、
うん、
全部入ってるディスクあるんですよ、確か。
うん、
そういうのがね、欲しいんですよ。だって、
うん、
ここから盛り上がるのにっていうポイントでさ、
うん、
ディスク入れ替えだと、
ああ、そっか。
テンション落ちません？
ああ、だから
6巻から7巻なんてクライマックスじゃないですか。
うん。あ、そっかそっかそっか。そうなってくるともう、やっぱり配信サービスなんかズドーンと見れるからもう。
そこなんですよ。
最高ですね、
だって、考えてみてください。さっき LD の話が出たじゃないですか。
うん
うん、僕ら LD の時代に LD のデッキ持ってました。
うん、
ね、LD のデッキを持ってて、
うん、
すげえって言われた人たちはどんな人たちか、
うん、
両面再生のプレイヤーを持ってる人たち
です。すごいでしょ、
LD って片側に2話ずつ、
うん、
で大体4話入ってる。僕もガンダムも持ってます。わかりますけど、4話入ってるのを裏返しせずに4話一気に見られるって、
うんうん、
めちゃめちゃすごいんですよ。だってディスクの入れ替える必要ないよ。LD をこう出して反転させて裏返しにしてもう一回しまってっていう、
うん、
そういう操作いらないんですもん。
そうですよね。黒い三連星からオデッサの戦い終わるまで見れるわけですからね。
一気に見られるわけですからね。
そうです
ね。これはいいですよ。
そうですよ。ガンダム核ミサイル切るところとか見れるわけです
。切るところとか見ます
よ。な、むちゃくちゃ置いてって本当むちゃくちゃだよなっていう。
こんな図だけじゃわかりませんよ。お前が失敗したらこっちのホワイトベースのみんなを全滅だってすごいこと言います
。すごいこと言われながら核ミサイルの進化を打ち抜くという。
むちゃくちゃにもことがありますけどね。だから、考えてみてください。LD の時代から DVD になって、
うん、
で、DVD からブルーレイディスクになって、すっごい技術が進歩したのに、
うん、
ディスクを入れ替えるっていう手間は、アナログに戻ってる、
う
ん。
そう。
むしろ今の方が、不便かもしれない。もしかしたら。
じゃあ、両面、ブルーレイ出るか。いや、絶対いらない。入れてるからね。
結局、入れる容量はあるのに2話ずつ売ってるっていうのが実情ですから。
そうですね。
まあ、なんだろう。
うん、
仕 方ない部分っていうのは当然わかりますよ。それは流通に乗せなくちゃいけないとかさ。
まあ、あとは、頑張ったら、そうだね、声優の出てる人たちのオーディオコメンタリーずっと入れるとかね。
だから、2話ずつっていう商売自体ももう相当厳しいです。特に配信サービスが、ね、980円ぐらいで大体見られるようになって、僕もこの間、あれですよ、ちょっと東京に行ってきまして、お台場でユニコーンガンダム、巨大な像立ってる、あれちゃんと変形するんですよ。
あ、
昔のガンダムの像と違って、今回のユニコーンはちゃんと角がこうパコーンと割れて顔もグリーンって入れ替わるんですよね。
おお。
それ見た後、当然家に帰ってきたら、ガンダムユニコーンもう見たくなるじゃないですか。
見たくなるね。地上のモビルアーマーとか謎のどんなに、なんでこんなにずっと置いてたんだろうと。
そう
デザートロンメル助けてやれよとか思う、回とか見たわけですね。そう
もうロンメルとかの回の時出てこないです。そんなね、こんな時まで温存しやがってって、シャアの反乱の時にも温存しやがって
って。温存しやがってって。シャアの反乱の時は別に休憩出ないから、まあ許してあげよう
と。そことか頑張ったじゃないですか。
めっちゃ頑張った。
めっちゃ頑張ったじゃないですか。
めっちゃ頑張った
んだよ。作られるんですよ。
ザクスナイパーとかすげえ頑張ってた。
ザクスナイパーとか。
めっちゃ頑張ってたね、あれ。
だから僕が去年かな、テレビで、2クールぐらいですかね、ブルーレイ版を再編集して、地上波用にちょっと調整し直したやつ、全話撮ってるんで、当然ブルーレイに、焼いてはあるんですけど、それ入れるよりも先に、アマゾンプライムビデオですよね。
楽ですね。
楽ですよ。見たい時に見たい場所だけ見れますもん。
そう。うちもボトムズ見てますけど、楽ですよ。
そう。これはね、別に配信がいいとかそういうんじゃなくて、入れ替えたりとかそういう手間がないのがすごくいいんですよ。
まあ、下手したらスマホで見れますからね。
確かにね、
寝る前
がどんどん横着になってきてるっていうのはありますよ。今やもうプレステのディスク入れ替えるのもめんどくさいから、もう全部ダウンロードです。
ああ、わかるな、うちも
わかりますよね。
3DS もダウンロードでも。
そう、3DS もちっこいカセット、あれ、なくすからっていう理由じゃなくて、いや、差し替えるのがもうめんどくさい。
そう、めんどくさい。
そういう理由でもうダウンロード版っていう人、本当に増えてます
ね。増えてますね、もうなんか。それで流通がソフトが売れないとかで怒るっていうね。
いや、でもね、それはね、いろいろ逆にそれで考えてほしいところではあるんですよね。流通の方は流通の方で、そっちにしかない魅力っていうのも当然あるわけですし、例えば、極端な話、週刊少年ジャンプがさ、全部流通やめて、配信、電子書籍配信だけにしますって言ったらさ、世の紙の業者さんとかさ、印刷業者さんとかさ、トラックの運送の人たちとかさ、まあそもそも本屋さんとか、すげえ勢いで潰れますからね。
まあ今もすげえ勢いで潰れてます
けど。すげえ勢いで今も潰れてますけど、だからそういうことを考えると当然そういううまくはできない。まあわかってるんですけれども、ただそれであるならばそのね、ディスクを売らないとダメなんですっていうのであれば、なんかもうちょっとね、なんか確かにそのラブライブみたいに、再服、ライブ、に申し込み券とかつけてるっていうやり方ももちろんありはありですけれども、そういうのだけじゃない何かをね、やっぱつけていただきたいなというようなことはもう切に願う所存でございますね、本当に。
そうだね、まああの、あれだね、DVD 買ったらなんと USB もついてくると、おーって。MP4 でこれ見放題になるよって。
MP4 で見放題、もう絶対抜かれ放題だからやらないとは思うんですけども。でも本当になんかそういうサービスはね、ぜひともやっていただきたい。だって潰さないために、潰したくないから、買ってるよ俺っていう人たちいっぱいいるはずなんですもん。
いやいやいや、それはわかりましたね。切に思いますけれども、というところでちょっとね、一旦そろそろ時間となってきた
ので。
実はね、うちも、実は今期ね、どうしても言いたいアニメの話があったんですけども、ちょっと時間切れだったんで、ちょっと来週に続くで大丈夫ですかね、これは。というあたりで今回締めたいと思いますので、どうも、キュエッションありがとうございました。というところで。
ありがとうございました。
ワンズポッドキャストは、情弱な男独ハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。